都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
どうも、都市ボーイズフレデリックウエストでございます。よろしくお願いします。
慣れてきちゃって普通になってきたな、もう上手くなってきたな
まあまあ入りはね、
フレデリック、うん、
まあ、1年もやってますからそろそろ慣れてこないとダメです。
やらせてもらってますから、うん、フレデリックウエスト、
フレデリックウエスト、フレデリックウォルタースティーブンウエスト。
いや投げ、今日は今日とって、
ま、フレデリックウエストでいいですよ。
投げーわ。でウエスト君は今日何しに来たんですか。
今日はイギリスバーミンガムの方から都市伝説を話しに来ましたね。
来ましたか、はい、あ、そうですか。
はい、
いやいや、ちょ待ってくれよ。
何聞きたい。
俺すげえ家近いって聞いてんだけどな、今日来てくれた人。だから、
まあ近いです。
今日何時からって言ったら了解っつって、なんか10分ぐらいで行ける距離だからっつったけども。
そうだね。
それと時間合わないでしょう、海外だと。こら、おい。
名推理。
うん。鑑定でしょ。
もう一件解決しちゃったよ。
一件解決しちゃった。
オープニングでね。
ね。うん、違うでしょ。誰ですか、はい、本当は。
私、都市ボーイズ。
うん。
フレデリックウエスト。ごめんなさい。岸本ですね。
岸本さんでしょ、
はい、まあ、いつものように、
うん、
ちょっとした疑問をね、
はいはい、
出していただきましたけども。はい。
はいはいはい。
聞いちゃいます？フレデリックウエストについて。
結構です。
じゃあ、お願いします。1個目の。
じゃあ、僕はね、今回。
おい、やらせろよ。
誰ですか？じゃあ、何した人ですか、その人。
僕は、
フレデリックさん。
フレデリックウエストを語りに来てんだよ、今日は。
うん、
彼ね、
はいはい、
イギリスのシリアルキラーですよ。
うん。
以上です。
そうでしょ、なんか、あるでしょ、なんか。
あります、あります。うん、まあね、彼、
うん、
ちょっと変わってるというか、
うんうん、
彼だけじゃなく、妻のローズっていうのもいるんですけども、
うん、
その夫妻で、まあ若い女性を、バンバン殺して、
やば、
まあ自宅の庭に埋めたっていうことで、うん、まあ恐怖の館っていうね、自宅を呼ばれてたっていう、うん、まあ、男なんですけども
。とんでもねえな。
うん。彼、まあね、うん、ちょっと8人兄弟なんだけども、うん、長男で生まれて、うん、彼のね、父親がすごくて、
うん、
娘を犯すのは娘を作った父親の特権と言いはばかって、ウエストの妹をね、
うん、
まあやっちゃうわけですよ。
きつ、
うん、でね、子供に銃刊、
うん、
まあ、獣と、
うん、
まあ、動物とっていう教育をしてたりとか。う
ん、きつ、
で母親も母親で、
うん、
なんか性的虐待を含む体罰やっていて、うん、でまあ村のみんながやってるわよって言って、
うん、
まあ、母とそのフレデリック、
うん、
まあウエストもやっていると、
うん、すげえ、
だ父親は妹と母親はフレデリックとっていう、もうとんでもない家系で育ってるんですよ。
逆浜口親子ですね。
わかんない。
浜口親子すごい仲いい
ね。ああ、そういうことね。まあ彼らはだ仲は良くないんだけど、
うん、
まあ当たり前のこととしてやってた。
最悪だな。
うん、で彼ね、その一回妹のね、
うん、
との妹にも手を出すんですよ。結局、
うんうんうん、
まあで告発されて裁判になったんだけど、うん、みんなもやってることだろって、
キ
ョトンとしてたっていう。で釈放された
んで。じゃあ釈放されたんですか。
うん。まあ13歳の頃なんで。
あ、そういうことか。
はい。まあそういう家庭に育っていて、
うん、
でまあまあなんやかんやあって、
うん、
結婚するんですよ、
うん、
普通にね。ちょっとまあとんでもない生活いろいろしてるんですけど、
うん、
クソ長くなるんで、
うん、
割愛しまして、
はいはい、
でまあローズっていうね、
うん、
まあローズマリーって言うんですけども、
うん、
結婚するんですよ。
可愛い名前、
うん、妻とね、
うん、
でローズマリーは、売春行為で稼ぎながら、うん、実の父親と成功をし続け、
うん、
ウエストはそれを壁の穴から覗いて興奮するっていう、うん、まあとんでもない性癖で、まあとんでもない家族からとんでもない家族を作ったっていう、
ね。その映画見てえわ。
そうそう。
なんすかそれ。
一本できるよ、この人マジで。
うん。気味悪いな。
でまあ子供もいっぱいできるんですけど、
うん、できるでしょう、ね。
まあ家庭で育ってますから、うん、みんな手出そうとするんですよ。
まあ自分のように、
ね、自分の娘をね、
うん
うん、でそしたら拒むじゃないですか、
うん、
そしたら レズビアンだろお前っつって、うん、非難して、
うわ、
ちょっとやっぱ頭おかしくなっちゃうと、うん、娘頭おかしくなったらお前薬物中毒だなっつって切り捨てるみたいな。で結局殺しちゃうんですけど娘を、
う
ん、
うわ
で殺害して、うん、でまあちょっとその辺からちょっとおかしくなったのか、うん、まああの強姦、
うん、
銃刊とかのあれでどんどん逮捕されたりはするんですけども、うん、あのまあその後ね、うん、どんどんあのエスカレートしていって、うん、まあ強姦プラス殺人みたいなのを、うん、まあ繰り返すようになると、うんうん、で、まあさっき言ったようにローズマリーと、うん、まあ何ちょっと手を組んでと、うん、手を組むっていうか妻だからね、うん、まあ一緒にそういう反抗をしたりとかしたっていう、うん、感じの方でございます。
でもその、
う
ん、その人にウエストにそういうことを教えたお父さんいるじゃないですか、うん、お父さんも多分そのお父さんから言われたんでしょうね。
かもね、うん、言うもんね、やっぱりそういうのってね、う
ん、脈々とやっぱり続いてってんじゃないかなと、
う
ん、
だいたいトラウマとかね、うん、まあ僕のねこの紹介聞いてればだいたいみんな過去になんかあるなっていうのがほとんどなんでね、うん、
しつけと DNA はやっぱりね、うん、そのまま、まあ、下にね行くと思うんですよね、うん、
でね、
うん、
まあ彼は名言というか、うん、迷える言葉を吐いてるんですけども、
なんすか、
誰も悲惨な目になんかあっちゃいない、お楽しみが悲劇に変わっただけなのさっていうね。
かっちょい
だ彼の感覚がねもうちょっとやっぱおかしいんですよね、うん、一般的な人っていうか楽しんでると思ってるっていうところがあるんでね、
相手一般賛成みたいですね、うん、なんかね
そう
かっこいい、お楽しみが悲劇に変わっただけなのさ
はい、はい、ということでね、だいぶキュッとしました。
いやいや、まあまあまあまあ、
前回クレームいただいてるんで、まあ今回キュッとね
10分オーバーはね
ぶっちゃけ、でもこの人マジですごいんで、うん、今のもう本当に触りの触りなんでね、
じゃあ今度別の話しくださいよ、なんかそういう話せなかった話、
そうっすね、
うん、
あとあれやるからほら、なんとか感殺人鬼名画展みたいなやつ、シリアルキラー展、
シリアルキラー展、
うん、あるから、うん、そういうので楽しんでいただければ。
シリアルキラー店はじゃあ一緒に行きましょうよ、ちょっと。
そうですね、うん。はい。
楽しみだな。
ということで、
はいはい、
僕は、
うん、
フレデリック、もう満足です。
はい。本日も殺人鬼ありがとうございました。
もうそろそろ終わるけどな、この。
そろそろね。
ああ
うん。
もうさすがに名乗りすぎてるわ、俺。
次何の、ねえ、名乗りで行こうかなと。ちょっと考えて
るんですけど、お前が始めたやつなんだから、
まあまあまあ、
ケツ持ちは最後まで言ってください。
そうですね、
はい、
まあたくさんいるねやつちょっと行こうかなと思ってて、うん、まあそういうなんかだからこういうのやってほしいですよっていうのもいただいたらね
やる
半年ぐらいあるんで、
あ本当ですか、
うん、
じゃあ
ちょっとやらせていただくのでちょっと募集
かけて、ここで募集
かけていいですか、
はい、
僕もいろいろ考えているんですけど、ね、
全然いいですよ、
それよりもいいのがあったらそれ使わせていただくんで、
フリーメイソンと殺人鬼狩りを募集、
うん、そうそうそうそうそう、それでちょっとお願いします。
ひよったな、なんかひよった感じ出てるけど、
ひよってはいますよ、うん、半年続くんだから
、はい、
あれ結構来るからね、うん、メンタルに、ちょっとじゃあやらせていただきますね、
はい、うん、
ちょっと久しぶりになりますけれどもこの企画、
うん、
覚えていらっしゃいますか皆さん、いきますよ、
はい、
OCT47、 はい、覚えてます
よ、覚えてますよ、何せ僕が結構やってた企画ですから
そうそうそうそう、
はい、
まあ、この OCT47 っていうのはオカルトのね略で OCT なんですけれども、うん、47っていうのは47都道府県会いに行けるスポットと、うん、オカルトスポットということで、
お、
まあその場所場所でね、
岩
槻、
はいはい、
の場所を紹介していこうという企画
で、岩槻の場所っていうかまあまあね、その地にちなんだ、
そうそう、
なんかオカルト
とってね、根付くオカルトをね、うん、紹介していこうという話なんですけれども、
はい、
今回どこだってね、
そうだ、まず県からいきましょう、うん、どこですか、
まずじゃあ中部地方の、
うん、
新潟県でございます。
新潟県、
うん、
お結構ね、
うん、
オカルト多いんじゃないでしょうかね。
多いんですよ、新潟県って実はね、うん、でもその中でもやっぱ一番多いのがね、
うん、
心霊スポットなんですよ、新潟って多いんですよ。
なるほど、
うん
うん、
まあ海沿いやないですか。
そうだね、
うんうん、海沿いってね多いんですよ、まあ、海沿いほぼ海沿いですけど日本ってね、
まあね、
うん、
大体かなりの県かぶってるよね、そうそうそうそう、海沿いだけど、
そうそうそう、まあなんですけど新潟ってすごいそれの中でも多くてね、なぜか分かんないですけど、その中でも、まあ、結構心霊スポット大好きな人からしたらもうすごい有名なね、
うん、
心霊スポットがあるんで、そこをちょっと今回、はい、ご紹介させていただきます。そのまあ、心霊スポットなんですけれども、
はいはい、
あるですね、
うん、
伝説の少女 という子が、要はその一夜にして回った心霊スポットなんですよ。要は3
カ所、少女が、うん、回ったんだ。
回ったんです。ある少女がね。
はいはい、
題して伝説の少女ルート。
なんか、はい、あんまりピンとこねえタイトルだけど。
これからピンときますよ。
はいはい。
まあその伝説の少女、はじめはですね、
うん、
東京都に住んでいたんですね。これ昭和初期の話です。
あ、だいぶ前だね。う
ん、昭和初期、住んでいたと。そこからあることがきっかけで新潟県に引っ越されたんですね。
まただいぶ遠くに行きますね、うんうん、
じゃあなぜ遠くに行ったのか、
うん、
その主人公となる伝説の少女というのは、うん、多重人格障害者だったんですね。
ほー、うん、はいはいはい。
まあ一人なのに人格がいくつもあるという病気なんですけれども、うんうんうん、その人格っていうのは優しいものだったら全然いいですよそれは、
うん
うん、ただ優しいものもあるんですけれども、その中にはちょっと暴力的な、うん、要は人格もあったと。
なるほどね、
うん、少女ではなく男性の人格なんですね。
はあ、うん、まあそういう例あるっていうね、うん、
まあそこで東京である事件を起こしてしまって、その少女が暴れ回ってしまって、
うん、
なんでちょっとお父さんが、あ、もう偉い方だったんですけれども、
うん、
うん、まあちょっと東京にはいられないなと、
置いとけないと、
外交官をされていて、うん、人の目を気にしているので、
まあ確かにね、
うん、新潟に行こうじゃないかと、
うん、
で新潟に越したと。
人目になるべくつかないような場所に行
くってことね。隅の隅ですよ、本当にも田舎に引っ越したんですよ、
あんま人がいないところに、
う
ん、
でその時代っていうのはやっぱ当たり前ですけど、まあ、木のね、
うん、
木で作ったまあ家が貴重だと、
うん、まあまあ木造ね、
木造建築が多かったと、うんうん、その中で彼らというのはまあお金があったわけですから、木ではなく白い洋館を建てたんですよ。
へえ、うん、相当な金持ちだね。
まあ、そうですね、うん、で不思議だな、なんだあの白い洋館って言ってたんですけれども、
そっかそっか、
うんうん、しかも2階に鉄格子をね、
おー、なるほどね、
見えるわけです外側からも、なんだあの鉄格子っていうと、まあ理由で言うと、まあその多重人格障害のある女の子を2階に、まあ、軟禁にしていたと、
うん、見せないために
だよね。なんですけれども、ある日ですね、その少女が、
うん、
あのおじさん、まあ、凶暴的な暴力的な人格おじさんなんですけれども、
うん、
おじさんになってしまって、
うんうん、
その軟禁状態になったその部屋から抜け出して、
うん、
ある日そのお父さんが持っていた猟銃を奪ってですね、
うん、
家族を惨殺するんですよ。
へー、うん、
で、まあ、お金持ちでしたからメイドもいるんですね、使用人もいたわけですよ、
うん、
で使用人はそれをいち早く察知して外に逃げるんですけど、
うん、
その女の子に追いつかれて背中を猟銃で撃たれて、近くの
追っかけてやったんだ、
はい、近くのまあトンネルでバタッと倒れているのが見つかったという記事もあると、
うんうんうん、目撃された
と、うん、目撃されたと、
死体が、うん、
でまあその、場所というのが新潟県にある、まあ、ホワイトハウスと言われる心霊スポットなんですよ、
うん、大統領の住むところじゃないですか。
まあまあね、まあ、白壁だからホワイトハウスと言われてるだけの、まあ、話なんです、まあ、ホワイトハウスと言われていて、
うん、
でそこにじゃあどんな霊が出るのかというと、
うん、
その、まあ、家族の霊ですよね、惨殺された
領域でね、まあまあそうだろうね、
うんうん、でそのメイドの霊もまあ近くのトンネルに出ると、
うん、ああトンネルの方はメイドなんだ、
うん、そうそう、なんで、まあ、そのホワイトハウスというのは心霊スポットの一個としてあると、
うん、結構有名ですか。
そう、うん、有名ですね、うん、ホワイトハウス。続いてこの女の子はじゃあその後どこへ行ったのか、
その惨殺した後ってこと、
はい、はい、
うん、
そのホワイトハウスから車で約10分の場所ですね、
うん、
歩きだとまあ30分40分ぐらいですか、分かんないですけど、うん、ぐらいで行った場所ですね。これも新潟県のある有名な心霊スポット、ジェイソン村という、
ジェイソン村、
ジェイソン村、なんじゃそれと思いますよね、ジェイソン村
って新潟でしょ、
新潟県です、ジェイソン村
ジェイソン村、
はい、これも理由もちゃんとあるんですよ。
なんです
か。ホワイトハウスから逃げたその少女なんですけれども、
うん、
まあ現在そのジェイソン村と名付けられたこの地に行き着いたと、
うん
うん、でその場所で何をしたか、
うん、
少女は父親から奪った猟銃と民家にあったナタ、
うん、
木材を切り倒す用のチェーンソーを使い、
うん、
一夜にして、まあ言うても小さい村なんですけど集落ですね、
うん、
その集落の村人を次から次へと惨殺していたと。
うん、
でそのチェーンソーを使って、まあ、切り刻むわけですから人、
うん、
血がね自らの体にかかるわけじゃないですか。で血だらけの少女を見て、
うん、帰り血、
うんうん、それが、まあ、あのジェイソンやと、
うん、まあ、
名付け
やり方もね、
うん、で数名逃げた方の情報によって、まあ、このジェイソン村っていうのがその事件と、まあ、その名付けが明らかになって、うん、今もまた残っているというような まだ潰してもないんです、
村として残ってんの？
残っています。
へ、うん、え、人住んでるの？
人は住んでないです。
あ、もう、はい、
ゴーストタウン
という、あ、ゴーストタウンになってんだ、
う
ん、
になっているんですけれども、はいはい、どんな例が出るかというと、うん、まあ、亡くなられた方々たくさん出ますし、
うん、
そのね、山荘があるんですよ、
うん
うん、その山荘に2階にね、黒電話が未だにあるらしいんですけれども、その黒電話が勝手になったり、誰もいないはずの廃墟から物音が聞こえたりすると。
心霊現象。
そうです、
うん、
でその目撃例も多々あると。でもその中でもあのね、廃バスがあるんですよ。廃バスが
村にね、
村にね、
うんうん、
もうそのまま残っている。その廃バスも、廃バスの中でその女の子が惨殺しているので、廃バスに霊が言うたらば居ついちゃって、廃、
うん、
バスの中でもものすごい、まあ霊が出るというような、
まあそういうね、場所に着くっていうもんね。
そうそうそう、そうなんですよ、うん、
そっかそっか。
というのが、まあ、ジェイソン村なんですね。
ホワイトハウスからジェイソン村に行けるんだ。
ジェイソン村に行けると、うん、でそのジェイソン村からまた車で約40分、
うん、
結構歩いたんでしょうね、女の子もね。
すごいね、
うん、
なかなかだね。
最後の、少女が命を絶った場所、先に行っちゃいますけれど、
うんうん、
ブラックハウスホワイトハウス、ジェイソン村、ブラックハウス。
テキサスとかの話じゃないです
よ
ね。
いや、違います。新潟です。
新潟ですよね。
新潟ですよ。
すごいね。
うん。まあ、そのブラックハウス、
うん、
どんなことがあったかというと、
うん、
まあ、家族と村人をね、惨殺して、ホワイトハウスを後にした少女は突然、
うん、
我に帰るとこのブラックハウスに佇んでいた。言うたらば多重人格少女でしたから、
うん、
言うたらば凶暴的なおじさんの人格から言うたら自分の、人格に戻ったわけですよ、このブラックハウスについて。
なるほどね、うん、はいはいはい。
で血まみれの自分を見る、
うん、
で血まみれのナタとかを見る、うん、何これ何したの私って。でも人を殺したことは確かだと、
うん、
そのことで罪に苛まれた彼女はその、 あの部屋に天井からぶら下がる大きなフックがあったんですけれども、
うん、
まあ、そのフックを使って自殺を図ったというと。
へえ、うん、自分がやったっていうのはなんとなく分かったって感じなんだ。
記憶があったんじゃないかなと思う、少し。
まあね、
多重人格
とはいえね、
うんうん、ホワイトハウス伝説最後の場所というわけだという話なんですよ。
へ
え、うん、少女にまつわる話の他にもこのフックを使って自殺したものが別にもあるという噂が多いと。言うたらば、うん、その伝説の少女がやったか、私もじゃあこれであやかってやりましょうかしらみたいな方がいらっしゃるんですよ。私も
まあまあ自殺の名所になりつつあるとか、
うん、なったんですよ、うん、
へえ。
でそのまたブラックハウスというのは自殺電波塔とも言われていると。
なんで電波の？
それがですね、廃墟近くに立っている、
うん、
無線中継の電波塔があるんですよ。その電波塔が自殺をしたくなる電波を発し、自殺志願者を廃墟に呼び込んでいるそうだと。まあこれも後付けなんですけど、もともとそのブラックハウスというところで自殺志願者が多いから、近くに電波塔があるから、うんうん、いうことで、まあ、
それが理由じゃねえかっていうね、
自殺電波塔っていうような、
まあ、ちょっと都市伝説だね、
うん、そうですね、うん、そっちの方がね、
うん、
でまあこの場所ではこのブラックハウスには命を絶った少女の霊や他の自殺者の霊の目撃例があると。でこれ未だにね、
うん、
行ける場所なんですよ、ブラックハウスっていうのは。ホワイトハウスもジェイソン村もそうです
けど、全部ね、
全部行ける場所なので、うんうん、まあ車で行くのはちょっと難しいんで、
うん、
車で途中まで行って近くから歩いていくというのができるんですけれども、
うん、
新潟県こんだけあるんです
よ。すごいね。
これが伝説の少女ルートと僕は勝手に名付けているんですけれども
でも3つのスポットを1つの物語がこう、
うん、
ね、まとめてるみたいな。そうそう、ちょっと珍しいよね、ここまで。うん、
なかなかなくて、結構僕この話好きであるんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、それだけだとね、 OCT ってじゃあその女の子がセンターになっちゃうよって話ですよ
いや別にいいんじゃない。
でそれはそうですよ
いいけど、
うん、女の子がセンターでその子を生かすためだけの場所になっちゃうよってなったら、それはもう嫌じゃないですか、
うんうんうん、
なんでそのまあ対抗馬としてちょっともう一点、
まあね、地域にまつわるっつってるからね、
そうですよ、
もう一個ぐらいあったらいいですけどね。
そうですよね、ちょっと待ってください、ね、うん、資料出す、うん、もう一点あるんですよ、すごい面白い場所がね、
新潟に、
新潟にあるんですよ、ライバルとして、うん、まあ、ライバルがいるから
前田敦子、ね、大島優子、
そういうことですよ
みたいな、
うん、
ちょっと古いかも、うん、
今誰だちょっと分かんないけれどもその二人がねですよ出そうとして分かんなかった。そ
うだね、
うん、そのだからさっきの前田敦子ですよ、
うん
うん、
まあ
ね、
うん、センターね、
センターですよ、うん、でもそこから奪うわけですから大島優子がね。
そうです
よ、その大島優子をちょっと紹介しますね
、はい、
新潟県、
はい、
どんちじけ、
はあ、
なかなか変わった名前でしょ、どんちじけってね。
なんかね、
うん、あんまり
一休さんがなんかやってたみたいな、ね、
どんちな、
うん、
どんちな、これどんちな どんちな、はい、これどんちな、どんち池、はいはい、どんち池ですね、これどんち池、はい、どんち池というのはあの論地から来ていると、議論の論に、うん、地形の地、
論ずる地、
論ずる地、論地池、うんうん、なぜかというと、まあ、この場所というのがですね、水が豊富にあるので池なのでね、
うん、
その土地の権利をめぐり争われた場所なので、争われた論に、争われた地形、その地ということで論地池、場所ということで論地池と呼ばれていると、
うん、
そこがまあちょっと変わっていって、どん地池になったというんですけれど、ここすごいんですよ、僕は勝手になんですけどオールラウンドオカルト池って呼んでるんですよ。
何そのダサいネーミング。
大島優子喋れますし、うん、歌えますし、うん、踊れます、うん、演技できます、うん、オールラウンドオカルト池なんですよどん地池。
すごいね、偶然大島優子ハマったね。
どんち池なんですよ。僕もびっくりしました。
オールラウンドね。
そうなんですよ。で、どんな伝説があるかと。
うん、
そもそもこの池には、もともと雨寺があったんですけど、
うん、
そこが、要は水が埋まっちゃって、その論地池じゃねえや。論地池で、言ったらば、その雨寺が沈んでしまったと。
寺が
水で、
あ、はいはい、
うん、池の中に沈んでしまったと。だから今で、いまだにこのどんち池、うん、をなんかそのまあ中入って探ってみると雨寺が見えるみたいな伝説もあるんですよ。
へえ、うん、水中神殿みたいな、
水中にあると
感じの、
ね、雨寺がね、
寺がある、
うんうん、でそこで亡くなった雨さんがまあ言うたらば池に出ると、
うん、
これが1点ですね、
うん、
2点目、
うん、
この池では昔からカッパがいたという伝説があり、意味のわからない入水自殺などがあると、
うん、
全然悩みなさそうなのに、
うん、
急にボトンと落ちたりとか、
すっげえ明るい感じの松木安太郎みたいなやつが、
松木安太郎さんがサッカーの試合の解説した後にここ行くみたいな日本はあんなに大勝したのに、
うんうん、
不思議でしょ、
それはおかしいな
これ、
うん、
カッパでしょってなったんですよ、意味がわからないからカッパの選手だと、
まあね、だから動機が見当たらない
ってことでしょ、うん、そうなんですよ、うん、あんな日本勝ってたのに、
そうだよね、
松木さん死んでないですよ
まあね、例えで出ただけだからね、
はいはい、そうなんですよ、はい、でこれね、池だけではなく奥の方に廃緑があると、
うんうんうん、
中にはなぜか日本人形がたくさん置かれている、古い日本人形です、何のためかわからない、もしかしたらお子さんか何かがいて亡くなってそこにまあお供えしてるんじゃないかというような
意味も
あったり、そうそうしていると、
うんうん、
であと池に着いた直後ですね、これはもうそのどんち池というのをちょっとホラースポットやから行ってみようぜってなって、まあ、肝試しに行った方なんですけれども、
うん、
池に着いた直後いきなりカーラジオがノイズに変わり男性とも女性とも取れない、うめき声が聞こえてきた、これ一人じゃないですよ、何人かいらっしゃる、
すごいね、うん、
そしてこれが最後ですね、うん、大島優子の大島優子たるゆえ
ん、
すごい場所ですよこれは、どんち池に行くと女の霊が取り付き家までついてくるそして、
うん、
窓ガラス越しに顔をベタッとくっつけたその女が、
うん、
二度と近づくなと言って消える、
へー、
家にまで来るんですよここの霊って、
すごいね、
すごい
でしょ、追跡型、
追跡型です、
うん、
ついてくるんですって、要はそのカッパいる、
うん、
雨寺が沈んでいるという伝説がある、
うん、
カーラジオいろいろある、うん、日本人形ある、なおかつその家についてくる、もうオールラウンドオカルト池なんです、
なるほどね、
うん、
心霊から、
まあ、そうそうそう、
怪奇現象、
怪奇現象もありますし、すごい
ね、確かに、
まあ、ユーマとは言えないですけどカッパはね、うん、まあまあユーマとして、
うん、
すごいでしょ、
うん、
だからなかなかねこの伝説の少女ルートに、うん、要はその
負けないぐらいね、
負けないような、うん、まあ、オールラウンダーだなと思って、
じゃあ1個にいっぱい詰め込んでる感じで、さっきはなんか3つをうまくまとめてるってい
う、まとめてるという
タイプがね、
タイプが違うんですよ、うん、全然、
うん、
どうでしょう、
面白い、
この OCT47、
うん、よかったんじゃない
ですか、新潟ってあるでしょ今、 NIG 分かんないけど、
あああ、あるある、
NGT か、
NGT
だか48
ある、
うん、だからいい戦いできんじゃないかなと思って本当に OCT47 と、
うん、新潟県あるんだねやっぱりね、
他にもたくさんありますよ橋とかね、うん、浦浜大橋だったかな、うん、ちょっと忘れちゃったけど、
まあ、心霊とか多そうな感じするね、うん、
あるある、
なんていうか土地柄というか、
あと水子を、
うん、
その洞窟というかその中で、うん、言ったら水子を抑えるような場所があるんですよ、
うん、
なんでその人形とかね、
うん、
そういったものもすごい、うわ、山ほど置いてあるような洞窟もありますし、
あ、見たことあるわそれ、
井戸もあるような、
すっげえ怖いよねあれ、
うん、そうそうそうそう、なんか全然もう何もない場所から犬の声聞こえたりするって言ってましたね、あとは赤ちゃんの鳴き声とか、
うん、
新潟結構あるんだよね、 いいグループになるんじゃないかな。
そうね、うんうん、グループ
OCT46
まあね、だからもうね、うん、核になる2人は集めてるから、
そうそうそうそう、センターできてるんでね、
あと40人ぐらい集めりゃいいわけでしょ。
そうっすね、う
ん、いいんじゃないですか、できるでしょ、ま
あ、センターがいればね、どうにかなるんでね。
まあね、
うん、いやこれグループの話だろ、これアイドル
何の話してんの、わかんないよ、知った、
これ AKB の話してる
んですよ、途中から。そうだね、間違っちゃったね、ちょっと
なんかね、
うん、まあでも結構行きやすいじゃん、新潟って、うん、東京とかでも。
そうですね、
うん、だからね、うん、行く機会もあると思うし、そうです、うん、なんかあれば行ってみてはいかがでしょうかね、は
い
は
い、で
しょ、行って大丈夫なの。
行って大丈夫ですよ。
あ、大丈夫なの、
うん、
呪われたりしない。
呪われたりは、でも未だに入れるんだよね、場所としてね。で、その動画とかにも上がっているので、こういう風な場所ですよみたいな、うん、それを見て、それでもまあ行きたかったら
行くか決めると、
うん、うん、じゃないでしょうか。
なるほど、
という話です。
はい、
以上です。